毎週の礼拝の中で主の祈りを学びたいと言いながら、今までは前置き的な話が中心にありましたけれども、今日から主の祈りの言葉、一つ一つ思い巡らしながら礼拝を守ってまいりたいと思います。で、今日は早速その初め出だしのところを見てまいります。主の祈りの一番初めに来るのは呼びかけの言葉であります。天に増します我らの父よ、祈りでありますから、祈りの対象、私たちが呼びかける方は神様なんですが、その神様に向かって私たちはまずどのように呼びかけるようにイエス様が教えていらっしゃるのか、それがここに示されているんですね。神という言葉はここには出てまいりません。天に増します我らの父よ、神様に向かってどのような呼びかけをするのかということは、そもそも私たちがその神様をどのような方として理解すべきなのか、神様とどのような関係関わりを営むものとして今あるのか、そのことに関わってまいります。これは人間同士の場合も同じだと思うんですね。私のことを持ち出して申し訳ないんですが、例えばこの私のことを先生とか、あるいは先生と呼んでくださる方がいらっしゃれば、その人は大抵、教会の方でありまして、牧師である私の務めに対して一定の敬意を持って接してくださっている方、そういうことになりますし、そのことがよくわかります。それがありがさんという言い方になってくると、その方と私との関係はどういうものになるか、少し変わってきますね。それがさらにありがくんという呼び方や、おいお前という言い方になってくれば、またガラッと変わってくる。でさらに言いますと、私のことをお父さんと呼ぶ人がいるとすれば、実際いますけど、その人はごく限られた、私とのごく限られた関係を持った人だけになってしまう。そのように私たちは、祈りの対象である神様に対してどのように呼びかけるか、そのことによって私たちが神様とどのような関わりを生きているのか、どういう関わりを営んでいるか、そのことがはっきりとしてまいります。そして、聖書を見ますと、また教会の歴史の中で実際に用いられてきました呼びかけの言葉を見てみますと、神様に対する呼び名というのはさまざまな呼び方があります。こうでなければいけないと決まっているわけではないんですね。でもその中でイエス様は私たちが祈るときに、このように祈りなさいという一つの言葉を教えられた。でもちろんそれはそれ以外のものはダメだ、間違っている、そういう意味ではもちろんないんですけれども、やはり私たちが祈りたいときに、神様に祈るときには、このように祈りなさいと教えられた。その言葉にはやはりそれだけの重みがあるし、意味があるのです。でそれが、先ほども申しましたけれども、天に増します我らの父よという言葉です。天におられる私たちの父よ。ただ多少細かいことを申しますけれども、日本語ではこのような順序になっておりますが、実はもともとはこうはなっておりません。むしろもともとはちょうど順序が逆になっておりまして、そのまま、日本語で言いますと、父よが一番初めに来ます。父、で私たちの父、で天におられる方、そういう順番になっております。言葉の上での違いですから、そう厳密に考えなくてもいい面もあるんですが、しかしやはり主の祈りにおいては父という呼びかけこそが やはり一番初めに来るべき、私たちが一番初めに口に乗せ、一番初めに思いに乗せるべき言葉、そのようにやはり言ってよいのです。ですから今日は、まず初めに神様を父と呼ぶ、その呼びかけについて思い巡らして、ご一緒に思い巡らしていきたいと思っております。ただ初めに注意しておきたいことがあるんですが、いわゆる神様というか神的な存在を父と呼ぶ宗教というのはキリスト教だけではないですね。いろんな宗教が、神に相当する存在を、父と呼んでいる。じゃあキリスト教もそれと同じなのかと、言いますと、もちろんあまり違うんだということを強調するつもりもありませんけれども、でも私たちは何かこう抽象的な一つの概念として父という呼びかけをこうしているわけではないのです。例えば私たちが生きているこの世界、本当に不思議な秩序を持って成り立っているこの世界には、やはりそれを創造した存在があるに違いない、この世界を支配していらっしゃる存在があるに違いない。で、そういう全存在の根源、万物の始まりとでも言うべき存在を一つの例えとして父と呼びましょう、天地の造り主である神様を父と呼びましょう、そういうふうに決めたわけじゃないんですね。何かそういう父と呼ぶのがふさわしく思われるような存在として神様のことを父と呼ぶようにしましょうということをキリスト教が決めたというのではないのです。小さな子供のことを考えてみましょう。親に向かって、僕がここに存在しているのはお父さんとお母さんが先に存在していたからであって、私、僕の存在はお父さんとお母さんから出ているんだ、だからあなたは私のお父さん、そんなふうに呼ぶ人いませんね。そんな理屈抜きに、お父さんはお父さん、親子であるというだけで自分の父親をお父さんと呼ぶんです。それともう一つ心に留めておきたいことは、神様を父と呼ぶときに、これは私たちだけではありませんけれども、ずっとこうキリスト教の歴史の中で、人間が人間としての自分の父親に対して抱いてきたイメージを神様に投影させてきた、そういうわけでもないということです。父親というものが持っているイメージ、さまざまなものがあると思います。優しさということもあるでしょうし、頼もしさ、強さ、立派さ、自分たちを支えてくれるこう存在、そういう意味を当然持っております。ただそういうイメージを神様にも当てはめよう、神様はそういう父親のような存在だろうとみんなで考えて神を父と呼ぶことにしたわけではないのです。で、逆に言うと私たちは人間としての自分の父親に必ずしも良いイメージばかりを抱いているわけではないと思います。人間の父親というのは、たとえどんなに立派な人であっても不完全でありますし、欠点を持っています。ましてや普通の父親であれば、家族にとっては、他の人にとってはともかく、家族にとってはむしろ欠点ばかりが目につくような、そういう思いさえ抱くでありましょう。仕事ばかりしていて自分たちのことを構ってくれない、話を聞いてくれない存在、外面ばかり良くて家の中では威張り散らしている存在、いつも自分のペースで家族のことを真剣に考えてくれているようには思えない存在、いや、もっと言えばあまりにも厳格で子供の心を それは意図しているかしてないかは別にいたしましても、子どもの心を傷つけてしまう、そういう父親もあるでしょうし、まあ、もっと言うならば、まあ、現代的な問題かもしれませんが、子どもを虐待する父親もいるのです。ですから、実際に神を父と呼ぶことに非常な抵抗感、混乱を感じる方もいらっしゃると言われています。あの宗教改革者のマルティン・ルターでさえ、その父親があまりにも厳しい方だったようで、初めのうちは神様に対して父と呼ぶことに非常な抵抗を感じていたと言われております。でそういうことを考えますときに、私たちがやはり心に留めておきたいことは、人間の父親に対して抱いているイメージをそのまま神様に持ち込んで、父よと祈りましょうと言っているわけではないのです。イエス様がおっしゃっているのは、むしろ神ご自身こそ、神様ご自身こそが本当の意味で唯一私たちの父と呼ばれるのにふさわしい方なんだということです。地上にいる父親、人間の父親は誰もが喜んで父と呼べるようなものではないかもしれない。むしろそういう思いに逆らってさえ神様のことを父と呼んでみよう、いや神様こそ本当に私たちの父なんだということを毎日毎日主の祈りにおいて唱えていく、呼びかけていく、それが祈りの始まりであり、まあ、主の祈りの始まりであり、私たちの信仰生活の出発点なんです。そしてそういうことを考えていくときに、一つはっきりしてくることは、ではそもそもなぜイエス様が神のことを父と呼ばれたのか、そういう、または神様のことを父よと呼ぶように私たちに教えていらっしゃるのか、イエス様もいろいろ考えて、父という言葉が一番ふさわしいだろうと判断して選んだのでは実はないのです。聖書においてはっきり示されておりますのは、イエス・キリストは神の一人子なんですね。イエス・キリストご自身が神の一人子である神の子なんです。神の子だから神様のことを父と呼ぶんです。もちろん理屈は様々つけることはできますけれども、そういうことを抜きにして、イエス様は神の子として、ご自分の父を父と呼ぶ。そこから、聖書における父よという呼び方が来ているんです。そしてそういう点から見ますと、一つ聖書に関しまして、まあ、興味深いというか学び直させられることがあります。旧約聖書においてイエス・キリストが来られる前のことを記した旧約聖書においても、まあ、神のことを父と呼んで祈る場面はあります。しかし旧約聖書においては父と呼んでいる場合であっても、それはまあ、天地の救い主といったこう抽象的な意味合い、また人間の親の愛情とか人しさの例えとして言っている場合が案外多いのです。神様のことを本当に自分の父として、小さい子供が自分の存在をかけるようにしてお父さんと呼ぶようになるのは新約聖書に至ってから、いやイエス様ご自身が初めてなんです。新約聖書においてアッパ父よという言葉があるのを、まあ、知っている方もたくさん多いと思います。このアッパというのは、まあ、イエス様が実際に使っていらっしゃったと言われるアラム語という言葉で、父、お父さんという意味の言葉です。そのアッパという言葉をイエス様は神に対して、それこそ子供のように、それは小さい子というんじゃなくて父親に対する子供としてそのまま用いられたんですね。 そういう祈り方というのは当時のユダヤ人にとってさえ聞いたことのないようなものでありまして、大きな驚きだったはずであります。どうしてあのように親しく絶対とも言える信頼感を持って神様に呼びかけることができるんだろうか。いや、悪く言えばどうしてあんなに厚かましく慣れ慣れしく自分、神様のことを自分のお父さんと呼ぶことができるのか、まあ、それは弟子たちにとってもやはり不思議な思いであったでありましょう。だから彼らが私たちに祈ることを教えてくださいとイエス様に尋ねたのもわかるんです。今までそういう祈りをまともにした人はいなかったんですね。そこに本当に私たちを生かすような新しい命の交わりがある、そのことに気がつかされた弟子たちが私たちにその祈りを、イエス様ご自身が祈ってらっしゃるその祈り、その祈ることを私たちに教えてくださいと願い出たのです。で、それに対してイエス様がどうお答えになったか。いや、神の子は私だけだ、あなた、だからこれは私だけができる特別な祈りなんだと。あなた方は被造物じゃないか、いや、ましてやあなた方は罪人ではないか、私と同じように祈れるはずがないと。イエス様が退けたかというと、そうではないですね。むしろご自身と父なる神様との間に初めからある、永遠の初めからあるその親しさに満ちた、信頼に満ちた交わりの中に弟子たちもまた入ってくるように、弟子たちも作り変えられて、どんな罪があろうとも弟子たちもまた作り変えられて、同じ親しさの中に入ってくるように、同じ信頼を持って神様を父よと呼ぶことができるように招いていらっしゃるのです。ですから主の祈りを祈るように教えられた、私たちがまず口を開いて父よと祈るように、なんかあまりにもおこがましいと思えるような、とてもそれは自分にはと思えるような抵抗感があったとしても、いや、それを乗り越えて父よと祈ることを学んでいきなさいとイエス様が私たちに教えられたのは、教えられたその中にすでに神様の救いの御業があるんです。私たちをイエス様と一つにして、兄弟にして、兄弟姉妹にして、罪人であろうとも、どんな欠点を持っていようとも、父なる神様との親子の本当に信頼に満ちた関係の中にあるんだ、そういうものとして神様が私たちを招いていらっしゃるんだということを私たちが受け入れて、その父よという呼びかけの中、呼びかけをイエス様と一緒にするように神様は私たちを招いているのです。私たち自身、繰り返しになりますけれども、人間の親としても不完全でありますが、それ以上に神の子供、神の子と呼ばれるのにふさわしいとはとても言えない、そういう面を持っています。しかしイエス、神様はイエス・キリストを、そのご自分の一人子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださいました。そのイエス・キリストの十字架と復活によって私たちを罪の支配から救い出して、愛す、神の愛する子供としてくださった、本当に神様を自分の父とする交わりの中に招いてくださいました。そのイエス様の救いに常に預かりながら、私たちは幼い子供のようにイエス様と一緒に神様を父よと呼んでいくのです。そのことをいつも新たに学んでいくのです。そして神様の方もそのように 呼びかける私たちを喜んで受け入れてくださっていることを経験していくのです。まあ、最後にいたしますけれども、今日は、新約聖書のマタイによる福音書の7章7節から11節に記されている御言葉を先ほどご一緒に聞きました。もちろんこの御言葉はこの御言葉としてイエス・キリストが山上の説教の中で語られた御言葉として、また特有のメッセージ、私たちは聞くべきメッセージを持っております。ただ今日はその点にはあまり触れませんで、今まで述べてきたこととの関連で見てみますと、このイエス様の御言葉に込められたこうダイナミックな意味合いが分かってくるのではないかと思います。7章7節ですね。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。この言葉だけを、この御言葉だけを聞いても、私たちにはあまりピンとこない、信じられないと思える時があるかもしれません。いや、求めてみたけれども、結局得られなかった。尋ねてみたけれども、探してみたけれども、結局見つからなかった。そういう挫折や失敗の経験の方が先に心に浮かんでくることがあるかもしれません。で、そのために求めることができない。求めたいと思うけれども、それができない。そういう思いになることもあるでしょう。しかし、これは世の中はきっとうまくいきますよっていう話をしてるんじゃないんですね。私たちの求めを聞いてくださる方がいらっしゃる。しかもその方は私たちイエス・キリストにおいて私たちの父となってくださった方なんだ。そういう意味です。天地を作られた神が、すべてのものを見てのうちに支配していらっしゃる神が、ご自分の身をかがめるようにして私たちの父となってくださり、私たちに何が欲しいのか、何を求めているのか、そういうことを聞こうとして待ち構えていてくださる。しかも完全な父として神は子供である私たちにとって必要なものを、今の私たちにとって最善なものは何であるかを全て知っていらっしゃいます。そういう父として神様が私たちの祈りに、求めに耳を傾けていてくださる。待ち構えていてくださる。私たちの祈りがどんなに破れていようとも、神はそのように私たちの方を向いていてくださる。そういう中で、私たちは神に求めなさい、探しなさい、門を叩いてみなさいと、イエス様は励ましているのです。その父なる神が父であるということを、イエス様において私たちの父となってくださっているということを知るならば、私の願いが願った通りに今実現するかどうか、もちろんそれも大事でありましょうけれども、それ以上に私たちを本当に愛していてくださる方がいるということ、その方が最も必要なもの、最も良いものを与えようとしていてくださることを信じることができるでありましょう。そして信頼を持って、また謙遜に、時には忍耐を持って、この父なる神に呼びかけていくことができるでしょう。そしてまた私たちの祈りに父が耳を傾けてくださっているように、私たちもその自分の中にある 願いや思い煩いをいつも父に打ち明けることができるように、私たちもまた父である神様の御心に耳を傾けていくことを学んでいくことができるでありましょう。私たちは誠の父である方がいらっしゃるということに毎日の生活の中で思いを向けていくのです。毎日主の祈りを祈りなさいとイエス様がおっしゃったのは、私たちにはいろんなことにやはり関わっているうちに父を忘れてしまうからです。本当の父がいらっしゃって私たちの最も良いものを与えてくださることを忘れてしまうからです。ただ自分の思いや自分の願望に固くなり固執しているこの自分から解放されて、イエス様と共に父なる神に、私たちを待っておられる父なる神に心を向けていく、目を向けていく、そしてイエス様と一緒にまた新しい人生の旅に歩み出していくこと、それが主の祈りによって始まっていく信仰の生活であります。もちろん自分の願いが叶えられていくということもあるでしょう。そのことに待ったがかかることもあるでしょう。それでも信頼を持って、私たちは本当に信頼と謙遜さと忍耐を持って信頼し関わっていくことができる父がいるということ、そのことに私たちの望みを置きながら新たな人生の旅に歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは御子イエス・キリストを私たちに与えてくださり、イエス・キリストによって私たちをあなたの愛することしてくださいました。またその新しい命の交わりの中に常に私たちを招いてくださっていることを聞くことができ感謝をいたします。どうぞ私たちに常にあなたに目を上げて我らの父よと呼びかける心を与えてください。私たち自身は、また私たちを取り囲んでいる状況はあなたの子と呼ばれるにふさわしいものではないかもしれません。しかしイエス様ご自身が私たちに寄り添いながら、私たちのすべてをその身に負ってくださりながら、共に父よと祈るように教えてくださいました。どうか私たちがその主と共にあなたに父よと呼びかけつつ、いつもあなたのもとに立ち返っていくことを教えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。